もっと教えて横手市議会。
ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は議会だよりモニターに登録している雄物川高校生徒会の皆さんと横手市議会広報校長委員会広報分科会との意見交換会の様子についてお送りします。さあ、まずは議会だよりモニターとはどんなものなのか、広報分科会の大日向幸喜分科会長にお聞きしたいと思います。
はい、令和2年度から始まった議会だよりモニター制度は年4回発行している横手市議会だよりの一層の充実を図るとともに、開かれた市議会を目指すため読んだ感想や意見、今後取り上げてほしい内容などについてモニターの皆さんから声をお聞きするものです。現在のところ雄物川高校生徒会の皆さんのほか4人の方にモニターになっていただき、アンケートへの回答をお願いしています。雄物川高校の生徒会の皆さんと意見交換は令和2年度に続き今回が2回目の開催となります。
さあ、これからどんな意見が出るのかとっても楽しみですね。
そうですね、楽しみです。
それでは意見交換会の様子とインタビューをお聞きください。今日は1月26日、私は今雄物川高校に来ています。現在7名の議員と13名の生徒さんが3つのグループに分かれて、今年度発行された議会だよりの内容について意見交換を行っているところです。
おじいさんおばあさんたちってなかなかスマホ持ってない家庭だったりとかってあると思うので、紙も重要だと思うんです、うん、でも若い人たちってスマホの画面ばっかりでなっちゃってるので、うん、そういう面ではインスタもあるので、どっちもやった方が広い世代に伝わりやすいかなと思います。
あとスマホとかで見るにしても興味のあることの方が多いって言うんですよ。興味のないことってあまりスマホで調べたりとかあんましないので、紙は多分あった方がいいかなと思います。
一切なくすっていうのはちょっと違うかなっていう。
さあ、開会して50分ほど経ちました。グループで話し合われた内容をまとめた発表が行われるようです。
2年 B 組の工藤菜の葉です。一般ではまず先に改善してほしいところが挙げられました。例えば一番最新74号のトピック、とバスがなくなってきて困っているという話で、市民の足を守るのところがもうなんか草だらけになってるじゃないですか。ただでさえこういう雑誌って田舎臭くて古臭くて漢字いっぱいで読みたくないなと思うので、なんか草がいっぱいあったらもう本当に田舎じゃないですか。だからそうです、自然を感じるといってもお花とか、まあ、やりようはいろいろあると思うので、そこを変えたらいいんじゃないかなと思います。と一般の質問の字が多い、これは確かにしょうがないとは思うんですけど、 QR コードが書かれているのにその YouTube とリンクしていることがわからないので、これは何の QR コードなのかっていうのと、文字がいっぱい書いてるのにわざわざ YouTube につなげてる、どっちかなくしてもいいんじゃないかな。だったら YouTube とか SNS 方面に増やして、字は箇条書きで減らすとかして、より情報を取りやすくしたり情報量を多くしたりとかできると思うので、そういうことをしたらいいんじゃないかという意見が出ました。で、読みたくなる、まあ議員の紹介で今あった QR コードのページで議員さんの名前と写真がついてて、確かに名前よりかは写真も一緒についてた方が読みやすいんですけど、正直誰かわからないじゃないですか。今だとマスクしてるし余計写真の意味があるので、例えばプリン大好き工藤菜の葉みたいな感じで、何か趣味とか食べ物とか、やっぱ議員っていう固いイメージと 私たちみたいな、まあ、もうネットで自分の好きなものを見て超えてしまった目をこ うまくつなぐような何か柔らかい情報みたいなものが必要だと思うので、そこをちょっと趣味とかいろんなもの変えてみたらいいんじゃないかと思います。と重要な点を強調っていうのが、あの先ほど質問でなぜこう一色だったり、白と黒ばっかりしかないのかっていうのがあって、と費用の関係でっていうのがあったので、だったらあの重要な点、ここはとても大事だっていう単語を一文を太文字にしてみるとか、そのカラーをつける以外にもちょっと目をそこに向ける工夫などをしたらいいんだと思います。あとこれ完全に私の意見なんですけど、あのちょっと今の若者ってやっぱ目先の欲で見てしまうので、あのクーポンとかつけてくれたらいいなっていうのがあります。そのクーポン欲しさでも、その途中でやっぱデザインで、あこれ読みたいなと思って読む回数とか読む内容が増えてきたもので、と一番後ろのページで青春キャンバスっていう表紙書いたところに取材なんかしてるところなんですけど、たまにその小学校とか高校も取り上げてほしいなっていうのがありますね。その私たちだけじゃなくて、その高齢者の方でも気になると思うんですけど、やっぱ小学校とかやっぱり特に知りたいんじゃないかなって思ったりします。高校もやっぱ自分たちと同じ年代の子が出てるってだけで興味が湧いてくるし、と先ほどの YouTube とリンクしているという点と似ていて、 SNS の種類を増やす。で前雄物川高校で Facebook の意見が出たとのことで、やっぱり私たち Facebook とか読まないので、あのインスタとか Twitter とかの方が触れやすいし、あと日常的な話でも Facebook とか一回も出たことないのであのやっぱみんなインスタとか、インスタじゃなかったら逆にもうツイッターか、その二極で分かれてて、フェイスブックって正直昔のっていうイメージがあるんですね。また昔なんですけど。なのでさっき言った YouTube みたいに、この YouTube、ツイッター、インスタ、ここの3点が今結構もうノリに乗っていると言っても過言ではないので、そこでより報告とのリンクを増やしたり、知名度を上げたりしていくといいのかなと思いました。以上です。
2年の作家です。グループ2ではまず最初に良いところを発表し、それから意見や提案という形で話を進めていきました。まず良いところでは Y8 の漫画のところが見やすいという意見が出ました。また色があるのは白黒よりはまあいいかなって感じで、特に他の広報誌を持ってきてそれと比較したんですけども、この広報誌では白と黒だけで色がないんですが、こういう広報誌ではやっぱり見やすいし、何を伝えたいのかがはっきりしててとてもいいかなと思いました。また話の中で質問をして、1年で色を変えてるっていうふうに言ってたので、それに関しては色に飽きるってことがないので、とてもいいことだなと思いました。意見や提案の方では、まず先ほどのグループでもありましたが、SNS、インスタグラムやツイッターなどを使うという意見がやっぱり出ました。また、今のインターネットっていうのは縦書きっていうのが少なくて、横書きの方が多いので、横書きにするっていうふうな意見も出ました。やはり文字よりも写真の方が多いので、写真を多くしてほしいという意見も出ました。それと記事の内容はやはりあのさっきもグループも言ってた通り古臭いというふうになったりとかしてるんですけども、そこを若い世代に関係ある記事、例えば学校の記事だったらより自分たちに近づくので興味を持つんじゃないかなというふうな意見が出ました。それと SNS、 さっき言いましたが SNS をやったからといって紙をなくすのはどうだって議員さんから質問があったんですけども、 SNS っていうのはやはり興味を持った ことしか見ないっていう風なのが多いので、やはり紙をなくすというのはしない方がいいかなという意見になりました。それとさっきのグループも重要なところを強調するっていう意見が出たんですけども、こちらも同じような話し合いがありまして、例えば目立つ写真を入れたとしたら、そこだけを色付きにするだとか、一番伝えたいところだけを色をつけるとか、そういう意見がありました。以上です。
2年 A 組の鈴木健信です。3番からの発表です。一般と二班と同じように文字の大きさや顔写真があった方がいいなどアイデアがたくさん出ましたが、僕が一番提案したいアイデアはこちらです。僕が先日生徒会の先生に一つ広報用紙を持ってきてと頼まれました。で、そこで僕が目についた雑誌がこちらでした。どこに目がついたのかというと、キャラクターじゃなくこの文字です。強くなりたけば暗いと書いてるのを見て一発で目が合っちゃいました。なので僕の意見提案としては、この言葉のように一般質問のページに議員さんたちの顔が貼ってあると思うのですが、このセリフのように私の意見を聞けみたいな感じで書くことによってインパクトが生まれて、その続きも気になるのではないかと思いました。で、他の班と違う提案としては、議員さんたちのおすすめする料理店を市議会だよりに載せて PR するという意見が出ました。ですが、市議会だよりに載せてしまうと年に4回しかないので、それはどうかという意見になったので、インスタやツイッターに載せることで発信していくという意見も出ました。やはり雄物川だと直子そばという店が有名ですが、その店は横手市内に行くととてもコアな店になってしまうので、そういう店をどんどん議員さんたちが PR して食レポなどコメントなど面白い感じにしてくれることで、いろんな人が行きやすくなると思いました。そして僕は個人的にはツイッターよりインスタグラムの方がいいかなと思いました。理由としては、インスタグラムはツイッターと違って自分の友達と多くつながっています。その友達はほとんどが横手市出身なので、おすすめや共通の友達からその横手市の議会の公式アカウントが表示されて、いろんな人が興味を持ってフォローしてくれるからだと思います。これで3班の発表終わります。ありがとうございます。
まとめの発表の様子をお送りしました。さて、意見交換が終了しました。会が終わって率直な感想を3名の生徒に聞いてみたいと思います。
2年 B 組の伊藤秀人です。今日のその話し合いを通して、まずその非常に貴重な経験を得られたなと思っています。やっぱりその市議会のことに関して自分は今までそのあまり関心がなかったんですけど、その今回の話し合いを通してより一層関心を持つことができましたし、その何よりそのもっとこう議会だよりを良くしたいっていう話し合いに参加できたことが非常に嬉しく思っています。
1年 B 組の米山光介です。今日の会議を通して、議会のことについて知らないこととか疑問とかあったんですけど、丁寧に答えてくれてより理解も深まったので、これからもっと自分の中で新しい疑問とか、ここいいなっていうのを見つけて、どんどん横手市について関わっていけたらいいなと思いました。
2年 A 組の鈴木健信です。今回の会議では議員さんたちと自然なナチュラルな雰囲気で意見を交換することができてよかったと思います。次回の市議会だよりでは自分の意見が反映されているかどうか楽しみに待ちたいと思います。
それでは最後に広報分科会の大日向幸樹文化会長に 意見交換を終えての感想をお話しいただきたいと思います。皆さん注目しててちょっと緊張しますね。
緊張します令和2年度に続き、2回目のモニター会議でした。前回も大変参考になる内容でしたが、今回も大変勉強になりました。作成している我々とは全然違う年代のため見る角度も全然違うなと、特にユニークな発言にはとてもびっくりしました。今回いただいたアイデアを参考にし、若い方々が難しそうと感じず手に取って読みたくなるような紙面作りに取り組んでいくよう頑張りたいと思いますので、ラジオをお聞きの皆さんもどんなところが変わったのか観察していただければありがたいです。今後とも市議会だより、あなたと市議会ご愛読いただきますようお願い申し上げます。
大日向文化会長、そして雄物川高校生徒会の皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は1月26日に行われた雄物川高校生徒会の皆さんと横手市議会広報校長委員会広報分科会との意見交換会の様子についてお送りしました。次回2月27日の放送は3月定例会のお知らせと議会運営委員会の行政視察報告についてお届けする予定です。次回もぜひお聞きください。